ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、飛んで埼玉見たよ。
ってなんやねん。
いや、君の方が先に見てる
よ。そうですね、
うん、前映画レビューしてくれた、はい、飛んで埼玉、あのアマゾンプライムで見れたから、はい、っていうかなんか急に見たくなって、はい、アマゾンプライムにあったからタダで見たんやけど痛く気に入ってさ、
はい、
であの感動して、でたまたま2日後に埼玉の人が電話してきて、
は
い、お仕事の件やってんけど、いや埼玉の人ですかって言って、あの一昨日飛んで埼玉見て痛気に行ったんですよ、感動したんですよっていう話したら、まだ埼玉では上映してるらしいですよって言っててああさようですか、そうでしょうそうでしょうって意気投合したんやけど、あの
埼玉の人受け入れてるんですね、あれを。
あれね、やっぱ君改めて言うけどね、君のレビューダメだったね今月は東出さんが映画をコロナの影響で一本も見れてないので、でも僕は代わりにネットで見たその飛んで埼玉痛く気に入ったので、ぜひレビューさせていただきたいと思いますが、
はい、
マヤミネオさんというパタリロの、少女漫画とかの漫画家さん、ギャグ漫画家さんのあの作品で飛んで埼玉という、埼玉非常に誇張して差別されててっていうようなね漫画があって、でそれの実写版として、近年、制作された映画ですけども、もちろん日本映画で、二階堂ふみとかね、でガクトとかね、伊勢谷なんとかさんとかね、その辺が出てきて面白いギャグ漫画ですね、あギャグ漫画の実写化映画なんですけど、あのやっぱり僕は大変感動したのは、あの95% ぐらいがそのギャグ漫画の部分ですよね、それの実写化した部分、はい、で 5% ぐらいがそれと別にそれをラジオで車の中で聞いてる家族のシーン、ブラザートムさんとかね、そういう現代の人がそれをラジオで聞いてるっていう、
はい、
まあ、二重構造になっていて、
はい、
でその二重構造というのは原作漫画にはおそらくなくて、映画作った人のセンスやと思うんですけど、最初は何やねんこの二重構造いらんなと思って見てたわけよ、はい、ところが見終わった時にそうかと、もうほとんどこの 5% の部分がこの映画の肝だよなってやっぱつくづく思いました。で、あ、東辻はそれを分からなんだやろうなと思ってまあもちろんほとんどの人はそうです、ほとんどの人がその9割5分で占められているそのギャグ漫画の実写化部分のその笑える部分、その嘘の埼玉解放誌っていうのを見たくて、で埼玉の人はそこがバカにされてるようで不愉快なんじゃないかと僕も思うんですけれども、その 5% 残り 5% の部分で、あ、これは埼玉の人たちの魂の映画になるなと思って、で実際にそれがあるから埼玉で未だに上映されているということのようなんですけど、これ君ね、東出さんね、あのここに気づけなかったというのは僕のラジオに出る上でね、大問題なのはね、これこの映画には講談が含まれているわけですよね。あのじゃあ説明するわ、補完としてるから説明するわ。あのその埼玉学徒が主役で、それで差別されて東京からすごい差別されてる埼玉が解放運動をやって戦っていくという物語は、
はい、
あのラジオで映画の中の世界のラジオで、二階堂ふみが、まあ、そのいわゆる革命の立役者である二階堂ふみが、あのラジオパーソナリティとして語っている物語、それを現代の 3人家族のお父さんお母さん娘っていうのが車中でラジオで聞くという二重構造の中、この二階堂ふみがやってることは嘘かもしれないんですよね。
ああ
ね、そこまず気づかないと。だからその二階堂ふみが語っている埼玉解放誌は講談なんですよ。わかる？だからこの講談を三人家族が聞いてどうなったかっていう映画なんですよ。だから、コムサイさんと、あなたは見ないといけませんよ、飛んで埼玉。だってこれ講談の話なんだもん。こう言わないと。まずここに気づいて指摘 しないと、僕を引きずり込めたのに、まずそこに気づいてない時点ではもうダメだな、こいつはと。やはり思いましたが、劇中劇なんですね。で、この物語いろいろ話したいこと多いんで頭の中でちょっとまとめながら喋りますけれども、埼玉解放誌の部分ははっきり言うとちょっとやや滑りです、うん、まあ悪くないですけど、昨日の晩ねもう一回見直したのよ。だからね、うん、やっぱね別に早送りせずにもう一回見れた。で、テンポも悪くないし、ギャグで半分ぐらいは滑るんだけど、嫌いじゃないしっていうので、それで二階堂ふみ結構やっぱ、うまいですね。なんていうのかな。ギャグ漫画の実写化だから、バカみたいなことをぜひやってもらわないといけないんだけど、芝居が、あ、やっぱこの人上手だな、分かってるなっていう部分がないと、ただのダメな、芝居になる。で、そういう点でいくと、二階堂ふみは上手だなと思いました。そして主人公のガクトが僕の試験ですけど全然イケメンじゃないし、青いロン毛のズラをかぶってるんですけど全く髪の毛が馴染んでいないし、そしてガクトって老けたなぁと思ったんですよ。まあ高校生という役なんですけど、
はい、
でこれ主人公でいけるかってすごく不安だったんですよ。ところがですよ、埼玉デュークというですね、もう一人の主人公と言っていいような、埼玉革命運動の闘士っていうのが途中でバッと出てくるんです。これが京本政樹ですよね。京本政樹が大衆演劇のスターみたいな格好で刀2本差しで馬にまたがって、で家来2人はバイクでそれで助けに来るんですね。で覆面を取ったら京本政樹でこう銀色のロン毛で少女漫画そのままの作りで私が埼玉デュークだって何十年の闘志なんですけども出てくるんだけど、このね京本政樹の完成度めちゃくちゃ高かったろ。俺でもね惚れたもんね一発で。で何この人めちゃくちゃかっこいいと思って、これガクトってわざとかっこよくなく作ってたのかなと思うぐらい落差がある。でいや俺この人がいれば大丈夫だわと思って見た。でその後すぐその埼玉デュークは殺されて、おいおいまたガクトかよ大丈夫かよと思うんだけど、でもその埼玉デュークは後で生きていたとかね、もう全部ねちゃんと計算され尽くしてるのか偶然か知らないけどずっと楽しいと。でそのなんていうんですかね、埼玉がそのガクトが埼玉解放戦線のリーダーになっていくんだけど、その東京はこの千葉を焚きつけて千葉の方を先に解放してやるから埼玉に攻め込めと言うじゃないですか。ここもオリジナル漫画にはないのかな。で千葉解放戦線を率いる伊勢屋と阿久津っていうのと、それとそのガクトの率いる埼玉が なんか川を挟んでね、
はい、
それで戦だっていうこの盛り上がり、
はいはい、
でもその千葉と埼玉を戦わせている裏には、この憎き神奈川県というさ、この本当に東京と一体になって、
はい、
なんて権力を欲しいままにしている神奈川県というものが、この両者を戦争させようと暗躍していて、で、それに気づいた両県が手を結んで、両軍が東京都庁に攻め寄せています って、まあ、最後東京に攻め込んできて、あ、いろいろあるけれども、その千葉と、その埼玉が勝利するというね、まあ、こういう大枠の話です。しかしこれは二階堂ふみ扮するところの人がですね、ラジオで喋っている語りなのですよ、うん、はい、それを聞いている現代の埼玉県人はまさに今の埼玉県人ですよね、うん、これバカだから、その三人家族はバカだから騙されている可能性は大なんですよ、はい、そう考えるとプロパガンダっていうのは怖いなということに一つ気づきます、うん、そしてこれは例えばアイルランド独立運動、これはブレイブハートという映画がその影響している部分がかなりありますし、ショーン・コネリーとかもずっとアイルランド独立運動とやってきたわけですけど、そういうのっていうのは先祖から伝えられている物語によって、そしていかにイングランドに虐げられてきたかという、虐殺もされたんだっていうことを親から教えられてアイルランド独立闘争して、あ、失礼、スコットランドですね、イギリスのスコットランドです。そしてアイルランドの方は、アイルランドの方で IRA というのでずっと戦ってきて、今 またあの独立運動に火がついていて、言い直しますとイギリスでは北部のスコットランドとはこちらにある別の島アイルランドと、そしてあのロンドンのあるイングランド、この3つに分裂しそうになっているんだけど、このそれぞれ の独立心というものは物語なくしては絶対に出ないんですよね。今の経済状況だけで独立だってならないし、絶対実現しない。でそういう意味で言うと、いろんな地方にその独立の芽というのはあるんでしょう。でそれに講談師が火をつけて回れば、世界中を混沌というか戦国時代にすることはね、できてしまうかもしれない。そういう意味では二階堂ふみのやってることは恐ろしいテロなのかもしれないという恐怖感を持ちました。一つはね。だけれども同時に、僕はその講談師になってやっぱり良かったし、講談師の本来の役目は気づかず、やっぱ改めてね、気づかせてくれたと思うのは、その二階堂ふみと GACKT がその、いわゆる大人になってからラジオ局をやって、その自分たちがやった埼玉解放誌をね、何十年も前の戦争だと思うんだけど、それをすっかり忘れてしまった現代の埼玉人にラジオでお伝えする、その結果どうなったかというと、その3人のブラザートムの運転手のお父さんと奥さん、綺麗な女優さんで、娘が後ろに乗っていて、娘は埼玉もう早く抜け出したいって子で、結婚式場にあの結婚相手との結納で東京まで運転して行く途中、ラジオでその話聞きながら行く、喧嘩なんかしながら してね、奥さんは千葉の人でね、で結婚式場に着いたところで、結婚相手も埼玉人だけれども、まあ、これから東京に住もうっていう家族で、男の子だよね。で男の子が車の中で泣いている、どうしたのって言ったら、同じラジオを聞いていた、そしてその娘を抱きしめて、俺は間違っていたよって、東京に家を構えるなんてもうやめるって、あのカツカメリスっつって、それで娘の方は、うそーんって言って、がっかりして帰っていくんだけど、この、やっと東京に住める、ダ埼玉から抜けられると思っていた娘は一人被害者になったけど、そのお父さんとお母さんは仲良くなったね。埼玉のお父さんと千葉のお母さんが、そのラジオを聞いて、やっぱ千葉のな、阿久津くんもいい青年だよとかって、いや、埼玉は同盟国よつってね、この夫婦が仲良くなり、そして、この結婚相手である男の方も、なんていうのかな、俺は東京じゃなくて春日部に住むって、埼玉愛というか、愛国心をこの喚起されたわけだよ。これはいいことなのか悪いことなのかちょっと微妙なんだけど、でも僕が思ったのは、これまあ映画のマジックでもあるけれども、この娘一人以外は背筋がちゃんと伸びたなと、うん。そして帰っていくんだよね。あの、今日は帰ってゆっくり寝ましょうよとかで、まあ多分この夫婦は今晩セックスをするんですけど、でも、なんていうのかな。それまでは埼玉はただただ暑くて、夏で暑くて、日本一暑くて、そして何もなくて、埼玉県人であることがもう貧乏くじを引いたようなものだと思っていた3人のうちの2人までが、埼玉人でよかったって言いながら帰るんだよね。で、そこに いわゆるお金とか食料とかそういう現物ではなくて、形はないんだけどもとっても大事なの。つまりそれは誇りですよね、うん、でこれは映画の中でもちゃんと言うんですよ。お、埼玉には何もないだと、俺たちには誇りがあるんだっつってバッと突っ込んできますよね、うん、で僕はあの講談の部分ですよ、劇中劇の部分はほとんどがギャグだしほとんどが嘘でしょ、うん、だけどさ、ガンダムと一緒でこれ監督さん偉いんだけどね、本当にね、ダイヤの原石みたいな真実をね3つほど入れてる、あの部分に。そしてね、そのまあパタリロのあの役をやるあのちっちゃな俳優さんが言うじゃない、
加藤ゲイ、
そう、加藤さんがね、悔しいよって、あのいつもダサい玉って言われてるけど本当は悔しいんですって言って、でもニヤニヤしてそれが当たり前って顔してるけど本当は悔しいんです、ぶん殴ってやりたいんですって言うじゃない、そこは本当なんだよ。だからね、ダサい玉ダサい玉っていうのはもうなんてお約束になっているし、現に埼玉には何もないんだっていうその事実あるだろうけれども、だからって差別していいわけないし、差別されてるのを受け入れていいわけはないんだと。なぜならばダメになっていくから、うん、その最初の冒頭の3人家族、あっつえなって言って、もうほんと汚い家族なんだよね、うん、何にもいいとこがない家族がさ、それは自分の住んでいるところはろくなとこでもないし何もないし、でようやく娘は埼玉から東京に東京人になれる、よかったね。これはさ、劇中の中でその東京のとんでもない変なお嬢様学校みたいなところにさ、あのお金を積んでなんとか埼玉県人が入られてもらってです、でもすっごい差別されてると。でもそこの学校さえ出れば下働きでも東京で働けて、あの埼玉人を抜けれるって思うから差別されても我慢して、そいつらは学校に通っている。だけどそれに対してガクトが、埼玉県人は誇り高い民ではなかったのかって、こう言うっていうね。でそこが真実だし、この映画冒頭に最初に本当に真実をバーンとぶつけてきて、僕はまずそこで口があんぐり開いたんだけど、そもそも武蔵の国という大きな国があって、それは明治維新の時にこの東京だけ独立して、さらに開国でにぎわっていたこの横浜を中心に神奈川県というものが独立して、そして残りカスだけになって、そして海までも奪われた内陸の県が埼玉県なのであるっていう導入部で入っていくでしょ。でね、ここには嘘は一個もないんです。だからいきなり真実できたなと思って、これ本当じゃねえかよっていうことがあって、でそれいきなり突きつけられた時に、確かにもともとはいろいろ江戸を持っていたし横浜も持っていた素晴らしい大国武蔵の国がいいとこ全部取られて埼玉だけで海もないって言って、もう俺たちは本当に何ていうのかな、内陸に閉じ込められたモンゴルみたいな状態で何もないんだよっていうようなことを突きつけられて、で映画が始まっていくと。だから絶望から始まるんだよね。でそれは現実だから、でなんだこりゃって思って見ていくんだけど、そういうギャグの中に真実がポツポツポツとあって、で僕はこの映画唯一気に入らなかったのは、あの埼玉サットっていう東京の秘密警察があって、埼玉県人を逮捕している警察なんだけど、こいつらがショッカーみたいな格好をしていて、全身タイツで変なドライヤーみたいなレーザーガンを持っていて、すごくバカみたいな、あの安っぽい風雲たけし城のたけし軍団みたいな格好をしてる。でこれは嫌だなと思っていて、でなんだこれはと思っていたんだけど、最後にその評価が覆ったのは、そのガクトと伊勢屋のその千葉と埼玉連合軍が手を結んで東京へ攻め込んできた時に、東京の治安部隊とバーンとぶつかるシーンなんだけど、この東京の治安部隊がリアルな機動隊員なんだ。でさっきまでいた全身タイツの埼玉サットも出てくるは来るんだけど、こいつらは全然本当にしょうもないんだけど、その本物の警官出せよと思ってたわけ僕は。でその嘘の中にリアルが飛び込んできた時に俺たちは感動するんだっていうのはパトレーバーとかでも知ってるから、嘘の中にリアルをって思ってたらこの監督分かってるなっていうのは、最後に彼らが本当に肉弾戦でぶつかり合うのが、その我々のよく知っている東京の 第一機動隊なのね、一って書いてあるで、あこれと戦うのかって言って、それで軍図ほぐれず本当に肉弾戦を繰り広げて東京都庁まで攻め込んで終わるんだけど、あのこの映画はやばいことやったなって思いました。つまりこれだけあのガクトの寒いコスプレと寒いギャグでコーティングすることによって、これみんながせせら笑って上映できたけど、これはドイツで上映された帰ってきた人らと同じぐらいやばい映画ですよ。でね、僕は兵庫県人で、僕はその映画を見た後に、そうだ俺も兵庫県人だ、兵庫県には兵庫スラビアというおかしな歴史があって、そのもともと5つもある国を無理やり1個の県にしてるから、アイデンティティが日本一ない県だと言われると。だけどその兵庫スラビアには5つの個性があるじゃないかっていう、素晴らしいことだし、それはいがみ合っているけど、それは本当に5つの星じゃないかって、これ本当ガクトがこの飛んで埼玉の中で言うし、これは元の漫画にあると思うんだけども、なんで君はそんなこんな独立運動を頑張るのって、二階堂ふみに聞かれて、夜空の星を見てごらんって、こう全て小さな星だけどみんな輝いてこの夜空の明るさ出てきてるだろうって、太陽みたいなんじゃないけど、それでいいんだよ、これが美しいんだよっていうわけ、これが都道府県全てがバラバラに輝いているっていうことを彼は言っていて、東京潰したいんじゃないと、埼玉を輝かしたいんだっていうことを言うんだよね。で、それで二階堂ふみが、なるほどと、東京だけが輝いてりゃいいってもんじゃないよねって言って終止替えをするわけなんだけど、まさにそこで僕もその兵庫県というものをもう一回見直したいと思ったし、あと僕の場合最近長崎というふるさとあって、このラジオでも散々長崎の話するじゃん。で、僕はそうだなって、この年になって何かのお役に立てるなら兵庫県と長崎のどっちかとかどっちもに少しは貢献して死にたいなって、その映画を見終わった後に思った。つまりそれは大変危険な映画ですよね。愛国心みたいなものを喚起したわけですよ。埼玉の人が見た時に、みんながではないと思いますよ、だけど10人に1人でも俺はやっぱ埼玉人なんだと、その映画の中でブラザートムが言いますね、俺は間違っていたって車止めて言うんですよね。俺はグアムに新婚旅行で行った時に添乗員のお姉さんにどこから来ましたかって言って、フローム東京って答えちまったんだよつって抱くわけですよね。で、俺は知らず知らずのうちに埼玉県民であることを恥と思っていたって言ってね、で、あれが恥ずかしいって言ってね、泣くんですよね。でね、それってね、別に滋賀県の人が京都出身って言ったりね、いろいろ兵庫県でも私はどこからって言ったら大阪って言いますよね。それ便宜上言うんですよ、兵庫県って言ってもピンとこない人がいるから、うん、だけどさ、やっぱそれじゃダメなんだと、自分のふるさとのことを少しでもごまかした時点で背骨が折れるような足腰が立たなくなるじゃないかと、お前は何者なんだよっていう時に嘘から入っているから、本当に俺は嘘で生きてるんだっていうようなことはもう誇りどころか人間としてもう最大のクズ。で、この映画終わった時に娘だけが最悪って言いながら帰るんですよ、うん、その時にこの映画のマジックだけど、なんだこの娘はってみんな思いますよ、ね、うん、で、一番若くて可愛い女の子なんだけど、こういう人間にだけはなっちゃいけないなとか、やっぱり誇りを持たない人間って醜いブヨブヨした生き物なんだなっていう風に、お母さんの方も美人な女優さんですけど、お母さんの方は今日は帰ってエッチしましょうみたいな感じで色っぽく変えるんだよね。でね、なんていうのか、若いけどそういう歴史とか誇りとかを何も持たない生き物と、それに目覚めた生き物の違いっていうのが、これは映画の中のトリックなんですけれども、映画のもたらすパワーだと思って、でもこれは翻って言えば、僕たちは何々県人、皆さんが何々県人ですけど、 ことさら意識しないじゃないですか。沖縄県とか北海道の人以外はあまりですね、自分の何静岡県人だと思うことってあんま少ないと思う。だけどね、それってもしかしたらこの映画流に言うなら東京政府のね陰謀なんじゃないかと思えないこともないわけですこの映画から。で、東京はいや皆さんはね素晴らしい日本国民でありますから、その人は東京だけれども皆さんはその日本国民でありますから、日本のために税金を納めてくださいね、その税金は全部東京政府が独り占めするわけです。いや皆さんにまたちゃんと分配しますよ、これだけ取っといてねって言って分配するわけですよね。これもこの映画にまさに描かれていて、その通行税とかなんとかを取ってそれを着服して東京、歴代東京知事と知事がね私腹を肥やしているというね、こういう内容なわけですけど、それと当たらずとも遠からずのことが明治時代100年以上行われてきていくわけです日本でね。で、かつてあったその皆さんの先祖の地藩ですね、まあ何々の国、この辺で言うと摂津の国ですよね、摂津と丹波と田島とかなんかいろいろあるわけですよ、ビンゴとかね、あ、針間とかね。で、そういうものを百数十年前に天下を取った人たちが全部明日からなしだと言ったわけですよね。それはなぜかってアメリカが日本を占領した時と全く一緒で、その君たちのアイデンティティを奪うと言って奪ったわけですよ。で、君たちは今日から兵庫県民だ、君は岡山県民だって言って、それ兵庫とか岡山っていう地名に何のあれもないわけですよ、その人たちは。その愛着がないわけです、はい、いきなり愛知県と言われて何の愛なのかさっぱりわからないわけですよ。尾張の人たちはいきなり尾張という名前を取り上げられて愛知県民だって言われた。ということはこれは愛県意識を持てないようにしたんですよね、わざと。そして君たちは日本国民なのであるからって日本のために死になさいって大勢の人は死にました。で、今に至るけれども、確かに日本に対する愛国心に燃える若者は多いと思いますが、どうですか皆さん、日本っていうもの皆さん両手届いてますか？北海道から沖縄まで皆さんは両手両足が届きますか？届きっこないんですよ。もし届くとしたら市町村レベルですよね、皆さんの手足が。そしてそれを最大限拡大したとしても県レベルですよね。県レベルでもまあ届かないけどな、兵庫県なんかでかいから。だけどさ、その県レベルでさえ僕たちはアイデンティティとして教えられていないわけです。埼玉の人が埼玉県愛国心を教えられたことは学校で一度もないんじゃないでしょうか。そういうことを埼玉の人はあの映画から気づかされるわけですよ。そうだ、俺は埼玉県人で、別にダサい玉とか言われるけど、まあそもそも埼玉県なんか大したことないから、気にもならなかった。ところがこの映画を見た時に、二度とダサい玉と言うなよとか、ダサい玉と言われてもはいそうですよねっていう愛想笑いは俺はもうしないぞって思える人が10人に1人でもやっぱいると思うんだよね、あの映画を見た。だからこれは僕はなんていうのかな、コペルニクス的というか天地がひっくり返るような映画だと僕はちょっと思って、それは大げさな言い方だけど思って、でそれを成しているのは映画という嘘か本当かわからない、まさにこの映画の場合はほとんど嘘ですよね。みんなわかってるわけじゃん、ほとんど嘘なんだって。だけどその中にダイヤの原石のように本当が入っているっていうものは僕は久しぶりに見たし、講談師をやっていて、講談師のやってることはほとんど嘘だし、まあガンダム講談なんかそうですよね、ほとんど嘘だと。だけどその中に真実がダイヤのかけらが砂浜に隠されてるみたいに隠されて入っている、仕込まれている。なぜそんな分かりにくいことするのって言うと、それは大変危険な因子であるから、普通に丸裸でやったら現政府とかに危険視されて潰されるんだと。だからあの飛んで埼玉だからあれは放送できたんですよ、あ、上映できたんですよ。あれがもうちょっと深刻な話だったら、 あれ上映できないんだよ、はい、だからそう考えるとなぜ今のタイミングで今更飛んで埼玉をっていうのは、あれはテルマエ・ロマエレを撮った監督さんだというのは今日知ったんだけど、その監督さんが飛んで埼玉を映画化したいと思ったのか知らないけど、そういう動きが出たのも一つは僕はそれを感じました。そしてですね、まあこの映画の話は大体これぐらいですけども、このローカリズムっていうものをそのコロナのことでもやっぱり考えざるを得なかったんだけど、今たまたまその埼玉の人と何を話したかっていうと、その人はゲームのなんていうのかな、ゲームスパークというそのインターネット上のゲーム雑誌のフリーライターさんなんですね。あの人が僕をネットで見つけてくれて、でガンダムの考察動画見ましたと、で面白いですねと、でゲーム講談もなされているとか書いてありますけど、どういうことですかって言って説明して、で何か一緒にできませんかねっていう話を今しているんだけど、その時にまあ僕はゲームはするけど、まあ普通のユーザーですし大したことは何もないんですよっていうような話をしながら、そのライターさんに僕を何か使えそうならあなた見つけてねって言って、で思ってることをバーッと喋るわけ、でそうしたらその人もやっぱり関西とか京都とか、まあゼルダの話をすると京都が出てくるんだけど、京都とか土地のことを言うときにあなた声のトーン変わりますねって言われて、いやそうなんだよと、最近なんか俺自分兵庫、まあ、飛んで埼玉みたいでもあるけど、兵庫県とか長崎県とかそういうものに戻りたいような気が今すごくあるんですよっていう話をして、でじゃあそのやっぱローカルっていうものと向き合いたいなって今すごく思って、で例えば阪神タイガースは僕は全く興味がもう子供の頃に捨てて野球を応援するのはやめたんです。それはホリエモン的な発想で、野球をいくら応援しても勝つか負けるかには影響がないと、でただ無駄な時間を過ごしているっていうホリエモン的発想で僕は野球を応援することをやめたんですけど、今は違うんですよ。あれ阪神ファンも巨人ファンも一種のこれ飛んで埼玉でいうあの千葉とあのなんていうのあれの埼玉のさ決戦があったじゃん。それで高見沢とかさ有名人をお互い過去で挙げ合って自慢するとかそういうわけのわからない合戦をやったじゃん。でもあれでいいんだよなと、そのご当地の誇りたるものを見せつけあってなかなかやるなみたいなことで言えば、阪神タイガースだって別にみんな関西出身の選手じゃなくて金で雇ってきた傭兵だらけだけど、それでも唯一阪神というその地域の名前が入ってるじゃない。でそういうことでみんなプロ野球って、これねプロ野球ってのこの何十年の歴史を見るとね、異様に生存できないはずが生存できた珍しい産業なんですよ。ほとんどの産業がこの何十年の間にほとんどなくなったりしたんですけど、あのものすごい伝統的な昭和の戦前からあるのにプロ野球って今でもものすごく人気あるんですよね。でこれはなぜかっていうのをずっと考えてきたんだけど、やっぱローカル、その土地土地の代表がよその代表、土地の代表と合戦をするんですよ。これって戦国時代の戦、これはねあのみんなはね見物して応援してたんです。だからサッカーとかと一緒なんですよ。でみんな百姓たちは丘に上がって弁当を食いながら合戦を見て応援してたそうです。でねそのいわゆる選手たちはきらびやかな鎧に身をまとって着飾ったその一世一代の贅沢に身を包んだ男たちがバーンと川かなんか挟んでぶつかるわけじゃないですか。美しいものなんですよね。でそれで勝ったの負けたのっていうのがあるわけだけれども、そういうものっていうのが戦国時代になぜやっぱりね、ただ残酷なものではなくて美しいもの、かっこいいものって言われるかというと、その土地土地に根ざした選手たちだからだと思うんですよ。これただの応仁の乱とかじゃダメで、ただの殺し合いとか焼き討ちじゃダメで、 そのローカルがあって、そのローカルから出た選手たちが着飾って、体を鍛えた者たちがぶつかるっていうようなことっていうのが、あの見応えがあるし、応援のしがいがある。初めて応援のしがいがあるんだと思うんですよね。そうすると、それがもう、関ヶ原の戦いぐらいまでいいけど、その後の豊臣のいじめ殺しみたいな、リンチみたいな、ああいう戦っていうのは応援のしがいはないじゃないですか。あんなの応援のしがいないですよね。で、あの、結局、プロ野球とかサッカーっていうものが、意外といいもんなんじゃないのかなって、僕は思ったのは、現代に起こる疑似合戦、という意味では、だからオリンピックはいまいち好きじゃないですよ。その日本とかオーストラリアとかいうその国というレベルで競うっていうのは僕はもう全くまやかしだと思う。うん、だって知らねえもん。その日本人の選手がいろんな都道府県の選手だけど遠いもん。遠すぎるもん。高校野球の選手だったら、まあ野球留学の子も含めてどこどこの学校って言ったら行こうと思えば見に行けるじゃん。
はい、
だけど日本全部でそういう選手を出したときに、それはみんなマスコミに騙されてさ、日本代表とかってみんな大喜びで応援するけどさ、そんなのってね、広すぎるんだよ、どう考えたって。で、みんなね、プロパガンダっていうか、そのマスコミとか、ああいう情報伝達ツールにね、洗脳されて、その広すぎる範囲を自分の祖国だと思い込まされているけど、多分違うんだって。そして、その思い込まされている日本という国の中に、たった東京と埼玉という隣県で、これだけ経済格差もあれば、差別がやっぱりあるんだよね。で、それはさ、現に埼玉何にもないもんって言うでしょうし、たかだかダ埼玉って言うだけじゃない、お約束だよって、確かにそうだ。だけどさ、やっぱさ、そのあの映画で描かれていることは真実だなと。で、何県を鼻で笑うっていうようなことはあるよね。で、それが、我々、例えば兵庫県民が、尼崎の領有権を争って、大阪と争う、血で血で争う戦いを続けてるのはね、ほぼ対等だからいいと思うんだけど、東京が周りを従えている、関八を従えているのは、経済格差とか権力の格差がありすぎて、本当に僕は、なんていうの？埼玉解放誌が、嘘じゃないと思えるぐらい、僕は茨城一緒行ったじゃん、
はい。
でさ、茨城ってさ、なんていうの？首都圏の中に実は入れられてないんだよね。で、首都圏のさらに外の東北扱い、東北じゃないんだけど、
はい、
どう考えたら関東なんだけど、はい、茨城って、その、さらに東京周辺国のさらに外ってことになってるのよ、
はい。
で、僕ら行った時、本当僕はショックだったんだけど、なんで東京のすぐ隣なのに、こんなに電車とかないのって。
はい、
電車一本走らせたらここめちゃくちゃ反映するんじゃないのって思ったんだけど、そこをさ、なんか卑怯扱いみたいな状態になっていったでしょ、はい。で、僕は、やっぱそれを目の当たりにしたりした時に、もっと怒っていいんじゃないか。それもちろん東京の人たちが悪いわけではない。しかし、この構造というのは、例えば、その、東京に住まなきゃ損だよね。それから、結局東京にはかなわないよね。そして、東京に行かなきゃ仕事がないから、もう、好むと好まざるとに変わらないで、東京に行くしかないなど、東京に住んでる人たちの言い訳は全部それなんです。だけれども、その人たちにじゃあ誇りはあるのかっていうと、ほとんどない。で、じゃあ、いっそのこと、もう完全に東京人になって、周りを弾圧するぐらいの東京かぶれになったら、まだいいよ。だけど、多分ね、ほとんどの人が、それらを持たずに、何もないんですよね。で、関西人とかがさ、絶対関西弁をやめないとかいうのは、あれは一つの誇りを誇示している、示していることだと思うんだけど、じゃあ、他の東北の人が東北弁を貫けますか？もうほとんど貫かない。貫けない。そう考えたときに、その人たちは、確かに東京人として暮らしているし、田舎より豊かな生活ができているかもしれないし、もうそういうことを考えないで済む状態になってると思うんだけど、誇り高いのかって。 言った時には誇り高くないはずです。でね、いや俺は東京人だからとか言って偉そうにはしてるかもしれない、うん、偉そうにするのと誇り高いのは違うんだよ、うん、だからね僕はその時そういうことを思った時に埼玉に帰ったらやっぱり何もないんだけど埼玉に帰ろう、埼玉にいないと俺は誇り高くあれないからっつって、あの映画では埼玉に車で帰っていくっていうあの最後が、ね、もうとても好きだった。で、まあ、やや打足のこの映画の中の打足は日本埼玉化計画とその後日本埼玉化計画と世界埼玉化計画っていうのが発動されて、うん、埼玉が次なる巨悪のようになっていくみたいな、はい、そういうその打足がついていたんだけど、昨日見直したらそんな嫌でもなかったのは、なんか最後言うんだよね、ガットがね、我々埼玉県人はあのもはや世界を支配しつつあると、だが奢ってはならないと、それでなんかその結局ちょっと忘れたけども、全てのその世界を埼玉人が支配するのではなくて、埼玉の良さをあの広めていこうではないかって言ったのかな。で、つまり結構最後まで埼玉愛で終わったなというのがあって、で僕はもう埼玉はとりあえずいいとしてね、47都道府県の皆さんが飛んで埼玉を見た時にみんながその各都道府県の解放戦線になってほしいと思ったよ。だからそれで実際ね、10人に1人もいないと思うんだけど、僕みたいにこう奮い立った人間は。だけど100人に1人でもねいればね、世の中変わりますから、はっきり言って。だから俺はもういい映画に出会えたなと思った。うん、まあそういうことで、それでまあ終わっていきたいんだけど、そのローカルっていうものを僕はこのコロナで今閉じ込められているから、もう家からそもそも出られない。で少しマシになったら家から出れる時代になると思うんだけど、結局前みたいに全てがグローバルでゆるゆるな時代はもう戻らないんじゃないか。つまり第2第3のコロナが攻め寄せてくるから、常に国境は厳重にしていないといけないし、油断がならないぞと、見えない敵との戦いはまだ終わってないぞっていう、もういろんなとこに遊びに行くたんびに全部検査されるっていうような社会が来るとしたら、結局みんなそんなにいろんなとこに気楽に遊びに行けない世の中になるんじゃないかと思うので、結局はじゃあ必然的に自分たちの近所で遊ぶとか近所で楽しむっていうあの時代が来るような気がしていて、あのたまたまだけどやっぱ飛んで埼玉的なそのものをね、その折しも兵庫県と大阪の往来をあの やめる自粛してくださいと大阪の知事が突然言ったんですよ、その映画を見た翌日かなんかに、うん、で兵庫県の知事が怒って、うん、あのよその悪口は言わん方がよろしいでって言ったんですよ京都人的な嫌味な言い方で。で俺はそれを見た時にそれそれよっしゃーと思ったわけ、そのニュースを見た時、ほとんどの人が怒ったと思うのね、兵庫県の人は怒ったし大阪府の人もおいおいと思ったんだよね。だけど僕はねよっしゃーと思った。なぜなら普段意識しない大阪人であることとか兵庫県人であることっていうのを僕は意識した方がいいと思っていたのね。だからこうやってコロナ騒動でまたつまらない戦が起こる、まさに応仁の乱の時のような感じで、またあの大阪と兵庫が喧嘩を始めたよっていう、それもその際どい尼崎で感染者が増えていてさ、それで伊丹とか尼崎とあの国境のねところを巡ってさ、また喧嘩が始まったよって。だけどなかなかいいじゃないかと、このあのまたなんていうのか、偉そうにさ、あのこれはみんなのためを思っていったんですっていうその大阪の知事とね、うん、そしてあのなんていうのかな、こうしゃなりとしてるんだけど嫌味な兵庫県の知事とね、はい、よやれやれと思ったもん。でなんでそれを応援するかっていうのはね、さっき言ったスポーツ理論で、その方が活気づく活気づく。あの兵庫県には悪名高い、明石市 市長というのがいましてね、はい、それでね、この明石町は皆さん忘れてるかもしれませんが、立ち退かない人の家に火つけてこいって職員に言った市長のいる町なんですよ。で大炎上して、で出直し選挙したら、なんとその火つけてこいの知事が圧勝して今も市長なんです。で僕もそのスキャンダルが出た時に、俺ぜひこの市長には勝ってほしいなと思ったわけ。これは地元の人間にしかわからないんだけど、あの問題発言をしない市長より立ち退かない家に火つけて来いって思わず言ってしまうおっさんの方が信用できるという なんかわからないジャリンコ知恵的な論理があるんですよ。この土地にしかないものが。だからもしかしたら勝つんじゃないかと思って、十中八九大負けするだろうと言われた選挙で圧勝したんですよね。でその時に僕は明石市に住みてえなと、まあ、ちょっと 前から思ってたけど、明石市いいじゃんって思ったし、実際ですね、兵庫県の中で明石市というのはかなりいい町として有名なんですよ。だからこういうですね、喧嘩上等じゃないんですけど、やっぱり関西っていうものがそのある種戦乱の地であるんだけど、僕戦乱がちょっとなんてきな臭さがある方がいいような気がする。活性化する。例えば僕京都の悪口や名古屋の悪口も多くよく言うんですよ。でゼルダの話すれば必ず京都の悪口言います。だけどそれはなんていうのかな、大阪人のなんていうのかな、しきたりとして京都のことを悪く言わないといけないんですよ。これはっきり言うけど、京都が好きだなんていう大阪人はもうね、腐ったみかんみたいなもんでね、これ京都のことは嫌いでないといけないんですよ。これはお約束というかね、大事なことなんです。で僕はちなみに兵庫県民でしょ。だから兵庫県民と大阪府民はまた違うけれども、でもお互い京都は共通の敵でなければならないんですよ。京都に気を許すなんてことは絶対にしたらいけないことなんです。で京都人は京都人で、その京都以外の周辺諸国を北海道沖縄に至るまで見下しているんだっていうのを絶対やめてはならないんですよ。それをこれはその人にも話したんだけど、京都人は全部を見下すことで任天堂がずっと面白いゲームを輩出できるというあれがある。これがもしなかったら、任天堂のゲームというのは世界の真似をしているうちにどんどんスクエアや、あれみたいにファイナルファンタジーのレベルに落ちたと思います。でつまり迎合ですよね。こういう顔がいいでしょ、こういう音楽がいいでしょ、こういうストーリーがいいでしょっていう風にアンケートを取っていったら、どんどんどんどんみんなのレベルに落ちていってクソみたいになったはずなんです。だからゼルダがいいのは京都人のセンス、そしてそのいわゆる奥家さんとか昔の皇族が愛したような音楽や色や音や何ですか、キャラデザインやストーリーや、そのゼルダの中の、地図はまさにあれ京都の地図なんですね。真ん中にハイラル平原があって、周辺を五山が取り囲んでいて、その周辺には伊賀の人軍とか比叡山延暦寺の僧兵とか、それとかこっちの部落みたいなやつとか、こっちのなんていうのかな、こう応仁の乱で出てくる四国から出てくるやつとか、そういう瀬戸内海の海賊とか、そういうものが京都の周りを取り囲んでいて、こいつらみんな野蛮人で京都にその富を求めて攻め込んでくると。だけど京都はその周辺諸国の連中を従えていて、ハイラル平原ではやっぱりハイラルの真ん中の人間の世界が一番偉くて、ハイラル王とか城が真ん中あるでしょ。で周りの城は山にはゴロン族、リト族、それからゲルド族、ゾーラ族っていうようなその人外がいっぱいいて、それぞれはすごい強いんだけど、ハイラル人にはかなわなくて、そしてそれぞれがその代表者を出して、リンクと共に戦うみたいな話なのね。でつまりこれは京都人的なね、世界観が完璧にこう駆動してるんですよ。でそれを手放さなかったから、そのゼルダは世界中の人が面白いと思える。 感動できる作品を世に出せた。これはね、本当何遍言ってもいいと思うんだけど、オープンワールドの 3D の、 あの自由度の高いゲームっていうのは、これはある時期から星の数ほど作られた。だけどその中でようやくみんなが納得したようなゲームっていうのは本当にあのゼルダまでできなかったのよ。で今はみんな世界がゼルダの真似をしてますよね。だけど本当にね、なぜそれがね、この小さな島国からできるのって言ったら、先ほどから言っているローカリズムですね。そしてそこの中には差別も含みます。京都人がみんなをバカにするという差別で、あ、そしてその周辺がみんなが京都人を嫌、京都を嫌うというそのいわゆるお約束、そしてさらに周辺は周辺でみんな差別し合うというね、伊賀の忍者なんてもう完全にあれブラフですよね。でそれをみんなあの差別しているんだけど、すごいからあの利用するわけですよね。金で雇います、傭兵としてね。だからその忍者っていうのがもう世界的コンテンツになっていて、やっぱりその伊賀の国っていうのは今奈良県からあのなくてはならないじゃないですか。忍者っていうものが今はもう一番の武器なわけです。でも忍者っていうのだって、あれはゼルダの中ではシーカー族として出てきますけど、本当にあの汚い格好をしてね、であの武士のようにいわゆるオナーも、オナーというのは誇りですね、名誉ですか、名誉も何にもなく、ただひたすら命を捨てて戦って、そしてその草のものとして雑草のようにして生きていくしかない、何一ついいことがないというこの忍びの世界が、それがかっこいいよね、侍より強いじゃん、最強じゃんということで世界中の人が忍者にもう惚れ込んでいるというのは、これは非差別が転じたんですよ。非差別が転じたんですよ。で僕はあらゆる非差別はね、転じることができると思っていて、あのチャンスというか、あの何て言うのかな、皆さんの地方に特産品はなんだっていう話はありますよね。で埼玉には特産品はネギとあの草加せんべいしかないのかっていう話で言うとね、こういう美味しいものとかね、あのすごい綺麗な場所みたいなのって言うとね、数が限られてきちゃうと思うんですよ。でうちには残念ながら大したものは何もないっていうところはね、例えばあのふるさと納税のあれ出すにしても、うちには特産品が何一つないっていうところはありますよね。だけどそういう一見いいものとか美味しいものだけで言うとあっという間なくなっちゃうんだけど、そういう忍者なんていいこと一つもないものがうちの特産ですってなるんだよ。京都で言えば今で言ういけず意地悪っていうのはね、本当に今は誰も表だって言わないけど、僕はこの京都の観光産業って今コロナでめちゃくちゃになってるじゃないですか。もしかしたらそのマイナスとされている京都の意地悪なとこや京都の差別っていうものが、あのもしかしたら転じるかもしれないと、忍者のようになるかもしれないってちょっと思っているし、大阪人でいうとジャリンコ知恵的なものですよね。もうあのフォールアウト4の世界のように汚い世界ですよ。汚いんだけど大阪っていいよねっていうのあるじゃないですか。そういうもの、そういうものが兵庫県でいうと、先ほど言った5つの兵庫スラビアには全くアイデンティティが定まらないと、定まらないんだけどここにはユーゴスラビアのような平和がある。その内戦もするんだけど、そのユーゴスラビア的平和っていうのは何ていうのかな、いろんな民族が薄く混じり合っていて、あのわけがわからないんだけど、だからこそ何ていうのかな、そこに世界があるっていうか、広い兵庫県にはね、日本海側と瀬戸内海、太平洋側が両方あるでしょ。そして、内陸の全く海のないところもあるんですよ。そうすると、いわゆる特産品というか、栗とか桃とかいろんなもので言うと、全部あるわけですよね。全部あって、なんか兵庫県に住むと、あんまり、それこそさっき逆のことを言うようだけど、ローカリズムをあんまり意識せずに住むっていう、兵庫に住むと気楽だねっていう部分が出るんですよ。でこういうものも兵庫県が背負わされた、本来なら5つに分かれないといけないとこを無理やり1個にされたというマイナスが、あの転じてプラスになっている部分なんですね。 だから僕は兵庫スラビアっていうそのネットスラングなんだけど、この言葉は大変気に入っていて、本当正式名称にしたいぐらい好きなんだけどね。まあ長くなってしまいましたが、もうちょっと微熱が出るほど熱く喋ってしまいましたが、来週はこのコロナ騒動で閉じ込められているうちに見つけた面白いゲームの話をさせていただきたいと思います。まあ、東辻さん、はい、あまりにも喋らせないいつものパターンになっちゃいましたね。最後にまた僕を怒らすようなこと言ってください。
いや僕、怒るんかな。
いや怒らない。
ゼルダのね、ドラクエウォークみたいなゲーム作ってほしいなって、は
い、またいいこと言うね。
思ってるんですけどね、ハイラルをうろうろするみたいな、ほんまに歩くっていうゲームを作ってほしいなと。
いやもうちょっと具体的に知りたいけど、その、ドラクエウォークとポケモンか、ポケモン GO があって、ちょっとドラクエウォークの方は全くやったことはないんだけど、あれは何？歩いていくっていうのはそのいろんな現地に行くってこと？
そうそうそう。そこへ行かへんかったら、まあ言ったらドラ、例えばゼルダで言ったら、祠とかあるじゃないですか。それは実際歩いていかな、そこへ行けないみたいな。でそこでいろんな謎解きをするみたいな。
いいね。ゲーム。いいんじゃない？それは京都でしか楽しめない。
いや自分全然自分の地域で。
あ自分の地域でもできる。
ドラクエの場合は、ここって設定できるんですよ、自分で。
はいはい、
で、そこの目的地に行ったら、そこイベントが起こるんで。だから、そういう風にしたら別に京都じゃなくても、全然ゼルダ行けます
ね。なるほどね。いや、ほんとゼルダはね、ゼルダの話、また別にしましょう。やっぱりゼルダは、本当に素晴らしい進化を遂げていて、今やっぱ最新作の BOW なんか典型ですけど、
あ次の出ましたけどね、
あ次のもう出たか、
いやあれじゃないですね、あれはリメイクやから、あれリメイクですね、
あリメイク、
あのゲームボーイかなんか
で。もねゼルダはさ、もう最後に5分だけちょうだいね。何がそう言って、伝統を踏襲してるじゃない、はい、ゼルダシリーズのね、
はい、
だけどさゼルダほどさ伝統を自ら壊しているものもなくて、
はい、
音楽とかもね、いつもね、ゼルダのあの曲っていうのをずっと使い回したいじゃない、
はい、
ところがさ新曲も必ずかなり入るのよ、はい、それがメインテーマだったりするわけで、いやこれ勇気いるぞと、これ普通の会社だったらおいおいこんな音楽ダメだよっつって、これを使えよって絶対になっちゃうし、あとそうそのさすが任天堂なんだっていうのは、これもう全部ダメになるんじゃないの、こんなゼルダでこれやったらもうゼルダじゃないんじゃないのっていうようなことを、まあその任天堂で有名な言葉でゼルダの当たり前を見直すっていう言葉があるんだけど、本当にそういう形でこれってね、講談師をやってる私にとってね、任天堂っていうのは本当師匠だなと思うんだね。これ伝統芸能最大の課題なんですよ。つまり古きを尋ね新しきを知るんだけど、その伝統というものが最大の財産なんだけど、でもその伝統を壊しながら進まないとあっという間に腐ってしまうというもので、鮮度を保ちつつその老舗の良さを保つっていうのは無理ゲーなんじゃないかっていうのはずっとあって、それ成功してる伝統芸能人ってほとんどいないのよ。で僕の知る中では任天堂だけがその典型なんだ、できてるの。本当に伝統を守りながら常に新しいものになっていけているというね、これはね僕は本当にこの芸をどうしても盗みたい、と思っています。というわけで、来週またゲームの話しますんでよろしくお願いします。デボンイースター。